16節からお読みします。こうして主は飢饉を地の上に招き、パンのための棒をことごとくおられた。主は一人の人を彼らに先駆けて送られた。ヨセフが奴隷に売られたのだ。彼らは足かせでヨセフの足を悩まし、ヨセフは鉄のかせの中に入った。彼の言葉がその通りになる時まで主の言葉は彼を試した。今日はこの箇所を中心にお話をしたいと、こういうふうに思いますが、チームがですね、ちょうど、アメリカから帰ってきましたので、そのアメリカのビデオがあるんですね。来週またアメリカなんですね。で、来週、淵野さんとまた会うんですね。ここで会って、ここで別れて、また淵野さんと会うと。こういうような感じですね。もう回線していくとね、朝でも言ったんですが、面白い現象が起こるんですね。皆さんは普段の1週間が続いているだけでしょうけど、私はですね、タイムスリップしたような感じなんですね。で、違う世界に行って、そして戻ってきたっていう感じで、ああ、皆さんだっていうね、そういう感動があるんですけど、皆さん何の感動もないと思うんですよね。それで、チームの映像がね、今回はサトビーが行きましたから、映像が入ってますのでね、それをまず見ていただきたいと、こういうふうに思います。
We lift to you, 主よ、与えてください。語るべき言葉、命の歌。
救
い恵みと後に起こる真実を御国を思い出語り歩む与えてください。
ございました。アメリカは黙示録に出ていませんけれども、主の十字架にとってですね、非常に大きなポイントなる国です。まあ、一つ感じるのは何を感じるのかというとですね、日本で我々宗教法人取ってないんですね。まあ、取れてないんですね。土地建物がないのでね、取るのが非常に難しいんですね。アメリカとなるとですね、もっと難しいんですね。日本の団体で宗教法人にとってるとほとんどないんですね。ところがね、この不可能というふうに思える宗教法人を我々取ってるんですよね。ちょっと驚きます。で、じゃあ取ってることはどういう意味があるのかっていうとですね、アメリカの全土に教会を作ることができるのです。ですね。で、これは、この後に非常に大きな神様の計画があるっていうことをね、ちょっと感じます。それとともにね、私は主を崇めんですね。宣教師で私はね、献身したんですね。そしたらですね、なんと皆さんね、私アメリカの宣教師なんです。まあ、誰も尊敬しませんけどですね、私はアメリカの宣教師ビザを持った宣教師なんですよね。まあ、一つは、神様が最初に言われたことが成就したなっていうことを思うとともにね、宣教師ビザを与えてくださったっていうのは、アメリカにおける特別な神様の計画があるっていうことを示していると思いますし、それとともに皆さんに言いましたけども、100回以上アメリカに行ってるんですよね。で、皆さんお疲れでしょうけどね、私の方がもっとお疲れなんですね。で、どうしてお疲れなのかっていうと、月曜日にデンバー行って、火曜日にニューヨーク行って、で、水曜日に帰ってきて、そしてね、今ここにいるんですよね。具体的にね、時差めちゃくちゃ具体的にね、そういう感じでね。そしてまた神様は夜起こしてくださるから、デンバーでは一睡しただけ。ね、ほとんど寝てないですよね。具体的にね。ですからね、そういう感じなんですけど、いろんなところにこう神様を導く中に特別な導きがあってね、やっぱり100回行くっていうのは普通ではないと思うでしょう。ね、100回ステーキ食べに行く。ね、ためにやるっていうのはないでしょう、普通。ね。で、私は特別な事柄が起こるということをね、ちょっと感じます。そして、今回はですね、アメリカが、まあ、非常に、いろいろ入れてきてる段階ですよね。エルサイムの帰属問題があって、まあ、エルサイムを、イスラエルの首都とするっていうのは、まあ、これは聖書的だと私は思います。ですからね、その分にはいいんですけど、タイミングとやり方がちょっとあったかなっていうふうに感じるんですね。で、大混乱になってきましたね。でもね、神様の技はすごいですよね。大混乱なんだけど、実はもうそれは主の手であって、アメリカが中東和平を締結するとは聖書では言ってないわけですね。どこが中東するかっていうと、締結するかっていうと、ヨーロッパが締結するわけですね。で、ヨーロッパのリーダー、つまり反キリストですよね。で、まさにその、道筋をね、大きく開いてきてるっていうことを感じるんですね。ですから皆さんね、時は近づいてる。ね。時は近づいてるっていうのは、皆さんの本格的な 神様の奉仕の時が近づいてきてるっていうことね。そこで意味するっていうことね。どうぞ覚えておいてください。それとともにですね、今回は、デンバーの政界の時に、ビャンビャーンってなったんですよね。だから、ニューヨークのところでテロがあって、そのそばでやったっていう非常に、危険な状況の中でやっていたんですが、デンバーの時はですね、火災報知器が鳴ったんですけどね、ちょっとこっちの音と違うんですよね。ちょっともう一つはですね、いろんなところでテロが起こっているので、やっぱりテロを警戒しますよね、具体的にね。で、だから外に出てですね、ゴミ箱のそばとかね、そういうところちょっと意図的に行かなかったんですね。で、他の人は結構行ってたんですよね。だから私のが用意ができてんだよね、こう思いましたけども。で、その時にちょっと感じたのはね、同じようなことがこれから何度も起こってくるんじゃないかなと。そのことの中で神様が宣教を進めていくんではないかと。こういうふうにこう感じております。どうぞ、皆さんの召しがありますのでね、その時がもう近づいてきてるってことをね、覚えておいてください。それとともにですね、心ゴスペルが、12月の22日、クイズに出てましたよね。誰でもわかるクイズみたいな 具体的にね、行われます。7時から行われますので、いろんな方々を連れてね、いらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。そして、この賛美の働きっていうのは、感謝の働きとともにね、主のリバイバルの働きの土台であるということを語っておられますし、賛美を通していろんな方々に神様は触れて、また癒しを行ったり、救いを行ったり、技を行ったりするということを語っておられます。そしてね、ちょっと感じるのは、リバイバルが始まっているので、賛美を通しての働きがね、さらに大きくなると。で、さらに聖霊が強く働くようになるってことをね、ちょっと感じるんですね。そして、神様が言ってるのは、万を超えるコンサートになってくるってことをね、この語っておられるんですね。で、私ね、それを信じているんですね。進学校を卒業してね、ちょっとうちも語られたんですよね。万を超える会衆の前で話すようになると。具体的にね。そしたらね、インドとか、いろんなところ行き始めて、やっぱりね、万を超える会衆で話したんですよね、ブラジルとかね。そしたら、その時に主が私に言われたのは、これは練習であると。そして本格的な働きっていうのは、日本とかね、我々の働きの中でそのことが起こってくるってことを言われたんですね。ですから、ある時になったら、私言ったんですね。もう大体感覚は分かりました。人の感覚ってあるんですね。たくさんの人の前で話す感覚とかね、そういうのがあるんですね。ですから、もうす、あの練習しましたってことを言ったんですね。そしてね、まだ私たちはそういう働きを見てませんが、これからね、そういう働きが起こってきます。そして賛美の働きにおいてもね、普通の賛美の働きじゃなくてね、ちょっと並外れた働きが起こってくると、こういうふうに思うんですね。で、イリエさんとお話したときに、リバイバルのことをイリエさんが言われたんですが、こう言われたんですよね。素晴らしい聖霊の働きの中で子供が飛んだって。こう飛んだって、こうやって投げ飛ばして飛んだんじゃなくて 浮いてこう行ったっていうことをね、言っておられました。で、私はね、そのことをね、信じます。具体的にね。それから、本かなんかにも書いてありましたね。それは何かっていうと、もう到底道が、間に合わないのに、その30分か1時間ぐらいパッて行っちゃったとかね。そういうことがね、起こるってことをね、書いてありましたし、私はね、確かにね、そういう聖霊の働きなんかで特別なことが起こってくると。こういうふうに思います。で、多くの賛美チームがね、力を増してきて、いるというふうに思いますし、普通にいろんなところで勝負できるようになっているとは思うんですが、そのレベルで神様はやらないと。素晴らしい聖霊の働きがね、これから、今起こり始めているのが起こってくると。 いうことをね、覚えておいてください。まあ、それに向かっての賛美の働きが進んでおります。で、どうぞ、いろんな方々をね、連れていらっしゃっていただきたいと思います。また、賛美の働きに関してはね、値上げっていう話がいろいろ出てきてるんですね。そして、今1000円ぐらいなんですけど、あそこ、中野ゼロホールね、1000円にしないとね、賃貸料が高くなっちゃうから 1000円にしてるんですね。だからもう4、5000円のつもりで、やったらいいんじゃないかなんていう意見も出ておりますね。まあ、いずれそうなるにしろね、特別なポイントがあるということをね、どうぞ覚えてください。そして、素晴らしい神様の技に至るまでのね、その過程を見ていただくとともに、いろんな方々を連れていらっしゃってくださる中で、神様の、ね、働きが触れていきますのでね、どうぞ、そしてその中で、ね、救いとかそういうことも起こってきますので、ね、期待しつつね、見といて、いただきたいと、こういうふうに思います。で、私は普通のコンサートではないと、ね、特別に主の手のあるコンサートであり、主の栄光がね、さらに深く現れてくるぞ。そしてね、万を超えるコンサートにもちろんなるだけではなくてね、もっと大きなレベルになってくると、こういうふうに感じます。それとともにですね、デンバーに行ったら、EJ さんが来てたんですね。EJ さんとサトピーと話してたんですけど、何を話してたのかって、EJ さんね、すごい心配してたんですね。これ、信仰的だなと思うのは何かというと、安らぎの歌とか風の響きが、CM とかね、いろんなグループに使われちゃうぞ。そしたら、ね、お金は全部向こうに行って、こちら側が何を権利を主張しても取れなくなるぞってことをおっしゃったんですね。それで私はね、ちょっと感じたんですね。何を感じたのかっていうと、まあ、我々は曲がヒットするようにね、ちょっと考えてたり、CM に用いられたりなんかするように考えてる面があるわけですよね。ところが EJ さんたちはね、それが起こっちゃうぞって、早くやんないとダメだぞっていうふうなことを考えておられたんですね。それでね、何を感じたのかっていうとね、彼らの持ってる信仰ですよね。でね、あ、これは急がないといけないと、こういうふうに思います。ですからね、そういう登録とかなんかをはっきりさせていくっていうことになってくると思いますし、具体的な動きに入っていくということをね、どうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。それで、白馬のキャンプの映像がありますので、それを見ていただきたい、こういうふうに思います。
ヨセフは夢で自分は偉くなると神様から語られたのにもかかわらず、その夢からどんどん遠ざかるようなことが起こっていきました。
やがて僧侶や神官が毎日来て説教し、キリスト教を捨てるように迫りました。
何ヶ月と狭い牢の中に入れられた結果、二人の殉教者が出たのです。
いや、困ったことになったばい。祈りが足りんけんじゃろうと、一心になってイエス様に最後のお助けは祈ったとよ。
内紛が収まった後、内紛の混乱状態の中で大変な状況にある子どもたち、とりわけ孤児たちを助けようと動き始めました。1997年11月、 前田勝子さんがカンボジアに渡ってから6ヶ月後、初めての孤児を受け取りました。
ご飯を食べるときにですね、先に好きなものを食べる人、先に好きなものを食べる、で後から好きなものを食べる人ね、でそれで大変ですよね、後から好きなものを食べられる人ってね、弁当食べちゃう人がいるから。あったんですよね、ある日高校時代ですね、弁当を開けたら空っぽなんですよ。やられたと思ってですね、だから隣の部屋の一人の男性が犯人だっていうのは分かったんですね。それでね、絶対ね先生分かってたと思いますね、早弁っていうのは。どうするかっていうと、弁当を食べながら授業を受けてるわけで、それは見えないようにこう食べるわけですよね。で私はね、先生が理解してないと思ってたんですね。ところが私がこっち側に立つようになったじゃないですか。こっち側に立つとね、理解できるんですよね、いっぱいいろんなことが。あ、隠れたとかね。ね。で、絶対分かってましたね、あれね。絶対分かれてたんですね。そしてね、やり返したんで、ね、全部食べた。そしてね、お昼どうなるかなと思って見てたんですね。そしたらね、あーとかなんか言ってましたよね。まあ、いい気持ちだったですよね、すごくね。どうぞ皆さん食べられないように気をつけておいてください。それじゃね、クリスチャンの家いいことってね、後になるとどんどんどんどん大きくなってくるのですね。まあ、一番いいことはもう天の御国に行くっていうことと、天の御国で、ね、神様と共にいて、そしてね、神様のなさることをね手伝うっていうことをね、 それが一番大きなことです。それとともにね、これから皆さんね、ダイナミックな神様の働きが始まります。そしてね、皆さんはね、選ばれてますから、どうぞ従っておいてください、ね、もう必ず主の技が起こりますね。選ばれてますから必ず主の栄光が起こります。ちゃんと従うならね、その技と恵みと祝福が現れてくるということをね、覚えておいてください。そしてね、今大きなことが起ころうとしてるんですよね。それが起こり始めてます。もうすでに起こり始めてるでしょう。具体的にね、いや、私だってね、思いますよね。大きなことの触りにしたって、だってアメリカ100回以上行ってんだから、で、普通じゃないですよね。具体的にね。そして、メッセージやなんかだってね、あんだけ人前がダメだったのに、そして話すことができなかったのに、立ってるわけでしょ。だって万の会心の前にまで立ってるわけですよね。そうでしょ。しかしね、皆さんにおいてもいろんなことが起こってきてると思うんですがね、まだね、序の口で、これから神様の技が起こってくると、ね、栄光が起こってくるということをね、どうぞ覚えておいてください。そしてね、リバイバルの働きは皆さんを通して表される、栄光が表されるってことが起こってきます。私、歩みを通してね、不思議だなと思ったことがあるんですね。私の時間が始まって、で、裏街道を行くようにねその働きを進めていましたけども、その中でね、ちょっと感じるんですね。例えばね、カリスマの働きとかなんかに関しては、主の従家の人がね、くもんじとかなんかやってますが、恵みの雨とかなんか編集長がやってたんですよね。だから主の従家の人たちが、有名なカリスマの人たちの本の翻訳をしてたんです。そしてですね、一時はキリスト教会で4つの新聞が出ていたうちの2つは主の十字架関係のところが出てたんですね。それでですね、実は見えない形ですでに大きな技が起こってたんですね。だからカリスマに関する働きにおいてはですね、実は主の十字架が重要な役割をすでに果たしているんですね。ただし働きはこれからですね。これから。そしてこの白馬のスネロゴキャンプというのは、そのリバイバルの土台であるということをね、ちょっと思うんですよね。で、このスネロゴはですね、新井先生が始められたんですね。そして、ここでみんなよく言ってました、新井先生がね、すごい寝るって、すごい寝るってね、でもね、すごい寝るって言ったって、主の十字架ほど寝てなかったですよね、みんなね。ね、言ってた人たち知ってるけどね。そしてね、これによって、道路車を作るっていう、そういう目的のキャンプでしたけども、カリスマ的な働きが広がってね、そして日本の教会に神様のね、違った意味での手が大きく入ってきたんですね。これは画期的な、そのキャンプでした。そしてそれが、今、白馬スネルゴイキャンプに、引き継がれています。引き継がれているというのは私が言っていることであって、で、新井先生も連れてきたのでね、で、新井先生は継承させたとは言ってないけど一緒にご飯食べたことが継承させたことの証拠であるで、そういうような形ですね。そしてね、神様は、大きなことをなそうとしています。で、これは、リバイバルに向かうその一つのステップであるということを、ね、どうぞ覚えておいてください。特に聖霊の賜物の働きっていうのは大きな意味合いを持ちます。だからね、これだけ熱心に聖霊の賜物の働きの学びしてるところありますか、皆さん。ないでしょう、ね、で、この間ね、ある方が、私の試験でね、80点ぐらい取ったんですね。そしたら、周りの人が言ってですね、すごいすごい取った、だから私聞いたんですよ、何年やってんのって。で、20年って言ってましたよね。で、皆さんね、20年を経って80点をいいと見るか悪いと見るかと。しかしね、神様は無駄はされないから、皆さんね。皆さん20年経って50点だって、20年経って40点だってね、すべては益となりますよね。 でまた聖霊の働きというのは主の注ぎかけと大きな関係があるから、ね、主の注ぎかけとともに強烈な働きと技が起こってきますよね。で私は普通だと思ったんですね。これはね、何かというとリバイバルの場所に行って説教する、ね、私何度かやってるんですよね。でその時もう思うわけですね。リバイバルが起こってるところにリバイバルが起こってない、日本から来たね牧師が話していいのかなと思うんですね。そしたらね、そのリバイバルの起こっている場所における聖霊の技が起こるのです。強烈な技が起こるのですね。でその中で一つ分かるのはね、働きはね聖霊のもの、聖霊のものですね。ですから私を通してね、神様が、働くときにね大きく働きます。技が現れますよね。で皆さんを通してね、皆さんの力ではなく神の働きが起こるから、皆さんがね驚くような死の栄光がねこれから起こってきます。そしてね、皆さんね、人生の醍醐味っていうのはこれからです。醍醐味っていうのは主が皆さんを用いられて皆さんを通して主の御業をなされるということですよね。そのステップがねこのハグバスネノキャンプであるということをねどうぞ覚えておいてください。非常に重要な意味合いがあるんですね。それとともにね、面白いなと思ったのは何を持ってるのかっていうとですね、私ね機械ダメなん、機械ダメな人あんまり手挙げないんですね私ね機械ダメなん、機械ダメなんね、ダメなんですよね具体的にね。そしたらね、神様は映像って示されたでしょ。で映像がねどんどん進んでるじゃないですか、ね、そしてねちょっと分かるんですね。機械はダメなんだけど想像力があるんですよね。そうするとねどうなるかっていうとね、皆さんねここに映像が満ちてきます。本当の話ですよね。ガリアヤコがスクリーンの中で見えてますけどね、皆さんのそばでペチャペチャ言ってますでオンラインでね礼拝してる方、皆さんの隣でですねいびきが聞こえます。そしてね皆さんね、今までにないこう働きが起こってきますよね。そしてまた新年度礼拝でガリラヤ湖で礼拝するときにですね、共にねガリラヤ湖の風を受けながらね礼拝するってことが起こってくるでしょう。具体的にね、こっちで礼拝をした方がいい。なぜ礼拝をした方がいいかっていうとね、暑い、熱射病、もう猛烈に暑い、倒れそうになるよね。こっち光がないから、ね、その分涼しいと思うので悔しいから光をバッて入れてもらって、ね、光くんかなんかに、熱射してもらってねで、やっていただきたいと、こういうふうに思うんですね。でそれでね、実際それが想像でなくて実際の問題として、礼拝が動き始めてね、働きが動き始めるってことは、それを遠くない将来になってきます。そしてね、予言ではこう言ってるんですね。巨大な教会になる。で皆さんね、巨大な教会になります。今皆さん私のそばにいますけど、その時には皆さんそんなことできない。具体的にね、遠くからもう望遠鏡で見ないといけない。こうやってクーとか言ってね、うわあれ魔石な牧師だって、弓の牧師がいたとか言ってね、よだれ流してたとか言っててねで大きな働きが起こってくるということね、どうぞ覚えておいてください。でもなされるのは主ですよね。主の栄光ですよね。主が栄光を表されます。御業を表されます。期待しすぎないと言ってください。そしてね、白馬のキャンプが重要なのはその、土台となっている、階段となっている、道筋となっているってことです。そしてね、皆さんもね、そのことに気づいている方もいらっしゃると思いますし、気づいてない方もね、いろんな神様の働きの中でそれを見るでしょう。そしてね、神様の働きっていうのは面白いんですね。何が面白いのかっていうとね、皆さんを通してね、神様の技が起こるんだけど、何度も言ってるようにこっちにも起こる、ね、我々が解放されたりね、問題が解決されたり祝福されたり、そういうことが起こってくる。だから今リバイバルが起こり始めている中で、その豊かな御業がね、白馬のキャンプとともにあるっていうことをね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それで、白馬のキャンプは 2月の28日から3月の2日まである。これ一つちょっとね、分かったことがあるんですね。何が分かったのかっていうとね、2月のスケジュールがね、詰まってると。ということはね、2月に会社に行けないと。これはちょっと分かったんですね。まあ皆さんにとってはどうでもいいことかもしれませんけど。ね。まあそういうことで見といていただきたいと思います。それで、感謝と賛美とリバイバルキャンプのビデオがありますんで、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。
Bye.
3月の26日から31日までですかね。感謝と賛美とリバイバルキャンプが行われます。これの前身はですね、チャーチオンザウェイでの祈祷チャペルでの祈り込み、これが一つ前身です。で、この祈祷チャペルに関しては皆さんも ご承知のようにね、チャーチオンザウェイの元そこ街道であってね、ゼロになっちゃったんですね。でその後深い臨在がその祈祷チャペルに臨んで、そこから神の技が起こり始めてね、まあ、2万人とかなんか言われてますよね。素晴らしい技が起こったところです。特別なね、祈祷の場所なんですね。そしてね、私あの素晴らしいなと思うのは、我々を導いてくださったんです。おそらくね、我々以外のグループはほとんど導かれてないと思います。そしてね、そこで祈り込んだんですね。まあ、結構祈り込んだ人が多かったんですけどね、具体的にね。でそこで何が示されたのかっていうとね、リバイバルの働き、もし遅くなってもそれを持って、それは必ず来る、遅れることはないというね、約束が与えられたんですよね。でそこで何が示されたかっていうと、賛美が示されたんですね。で我々はもう賛美家の普通 の福音派の賛美をしてましたから、これワースプの賛美になったんですね。でそこで何が示されたのかっていうと、オーケストラの働き、それが示されたんですね。そしてね、そこからね、虹の働きが始まったんですね。そしてね、一番重要なことは何かっていうと、これらを通してね、私たちにね、夢が与えられた。神様のビジョンが与えられた。これですね。で、私はあの、不思議さんと結婚するときに、不思議さんがあの話の中で言ったんですね。希望のある人だから。いろいろいると思うんですね、皆さん ね、粘りのある人だからとかね、眠りがうまい人だからとかね。うちね、希望がある人だからってこと言われたんですよね。言われて、と思ったんですね。うち希望なんてないぞと思ったんですね。いや、本当にそんな希望ないんですよね。でもね、言ってないよ、後で考えてみると、あ、このこと言ってるなと思ったんですね。私、ビジョンがあるんです。ビジョンがあるんです。リバイバルが起こるぞと思ってるんです、ね、万を超えるコンサートになると思ってるんです。私は万の会社の前、もっとすごい大きな会社の前、まあ、もう立っちゃいましたけど、立つと思ってるので、ね、皆さんね、具体的にね。それじゃね、皆さんが歩む上で、実はね、
皆さんが希望を持ってるかどうかってすごい大きいんです。で、私はねすごい弱い人間なんですよね。自分でそう思いますね。ところが批判中傷されても大丈夫なんですね。なぜ？私ね、ビジョンがはっきりしてるんです。はっきりしてるんですね。それとともにね、私から見るとね、私の働き、これからどんどん大きくなる、ますし、皆さんの働きもそうなんですが、今の段階でもそれが起こってきてるなと感じてるんですね。で、どうしてそうなのかなと思うときにね、ビジョンです。私ははっきりと希望を持ってるんですよね。何が起こるかに対してはっきりとした認識を持ってるんですね、具体的にね。で、皆さんね、主の十字架にいてね、ビジョンがない人ダメ、まあ、もちろんいいですよね。家庭を築いてね、そして、仲良くやってね、手に手を取り合ってね、そして最後にね、 おばあちゃんお先にさよならとかね、おじいちゃんお先にさよなら、でそしていい人生だったっていうね、そういうふうな形でね、考えてる方はね、どうぞいらっしゃってください。でも皆さんね、神様はそんなことを望んでおられないのです。ここに来たのはね、何か皆さんね、特別な種の使命があるからですよね。特別な種の働きがあるからですよ、皆さん。それをしっかりと握るんですね。その時面白いことが書いてありますよね。何かというとね、希望のしっかりしている人は倒らないと書いてある。希望のしっかりしている人はね、皆さんね、種の技を見るんですよ、皆さんね。もちろんそれは神の希望ですよ。ちゃんとしっかりした神の希望っていうことですよね。そしてね、これが与えられたんですよね。で、素晴らしいと思いますね。で、ここでの祈り込みで、ね、そのビジョンが与えられていて、そしてですね、周りに主を導いてくださって、感謝の祈り、ね、感謝のことを教えてくださったんですね。そしてね、感謝のことが単に私たちの人生に関わることだけではなくて、リバイバルにかかることだということが分かってきたんですね。で、私言ったんですよね、皆さんに何度か言ってますけど、マーリンさんにですね、リバイバルが起こってきますが、マーリンさんを通しての教えが大きなポイントでした、ね、やっぱり今でもそう思いますよね。天国に行った時、この、多分マーリンさん迎えに来てくださるでしょうから、その時もはっきり言いますよ、マーリンさんの教えを通して技が起こりましたって、素晴らしい栄光が表されましたって、本当にありがとうございましたってね、共に主を称えましょうってね、そういうふうにね、言うでしょう。そしたら最後にマリンさんは何て言ったのかっていうと、一人を通して100万人って言ったんです。そしてですね、その時に聞いてる人は分かったんですけど、それは何を分かったのかっていうと、主が語られたって言ったんですよね。ですから示しですよね。だから皆さんね、皆さん全部を通して100万人にならないと思うんですが、皆さん全部を通して100万人だったら人口を超えちゃうから。そういうことはないんでしょうけど、明らかに100万人を超えて救われる人たちが出てくる、技がね、それが起こってくるということですね。そしてどうぞ皆さんね、ビジョンを握る、ビジョンを握る。そしてね、キャンプの一つの神様の目的はそこです、皆さん。ね。キャンプから帰るとき疲れたなとかなんか言ってね、途中でこのお土産買っていこうって思ってもいいんですよ、皆さん。でもね、お土産買いに行くために行ったんじゃない。ね。ビジョンを、しっかりと受けるため、ね。神のビジョンを受けるために行ったんですね、皆さんね。そしてね、いろんなところでリバイバルの働きが起こってきてるでしょう。で、ここでも起こってきてるんですね。それでその一つのあれあれはビジョンなのです、皆さん。ね、皆さん。だから、もう一つはっきり言うと、神の働きに関してビジョンのない人は、ね、その人の能力の範囲ではやれるかもしれないけど、それ以上は無理です。で、私も神様に感謝してるのはね、私の能力を超えちゃってる働きは。もう、本当に驚きますよね。具体的に。まあ、その程度かっていうかもしれませんけどね、これでもすごいなと思ってるんですけど、もっとすごいことが起こりますよね。それでね、皆さんを通してもね、すごいことが起こってくるということをどうぞ覚えておいてください。 そして感謝が開かれて、次に、ね、賛美が開かれた。この賛美はね、特別な御心があるということですね。今日はあの感謝の先進祈祷会でね、非常に深い予言がありました。そうだなと思ったんですね。具体的にね、その賛美のことなんですね。そしてね、賛美のね、何がポイントなのかというとね、今話が横に行っちゃってますけど、横に行ったら、ね、彼の前に来ちゃいましたけど樋口君の前にね、いろいろお世話になってる。プロテスタントのスタートから1517年だから500年なんだ。今500年ですね。もうそういえば500年だなと思ったんですね。でその時にプロテスタントはですね、ちょっと調べた人は分かるんですけど、今までのカトリックの教えの中でね、大きく変わったところがあるんですね。賛美を強調したんです。これがね、プロテスタントの歩みの中で消えてきちゃってるんですが、バッハとかね、久保田君力づけちゃったかな失敗だったなルターとか、皆さん、ルターは作詞作曲家なんですよね。だって有名な賛美歌作ってるでしょ。神は我が力、あれルターでしょ。何曲も作ってるんですね。つまりね、皆さんね、プロテスタントのスタートっていうのはね、賛美だったんですよ。皆さん、それをね、プロテスタントは忘れてきてるの今。その賛美の力とね、それで中心的な人たちが賛美に立ってやってきたっていうのを忘れてきた。それが神様の働きの大きなポイントとなりました。そして聖書を見ても思いますよね。何が思うのかっていうとね、詩編見るとダビデによる、ダビデによる、ダビデによるって書いてあるんですね。これはですね、うるしまダビデ君とかね、マジキナダビデ君とかね、そういうことじゃなくて、一人のダビデ君ですよ。それは何ダビデって、本物ダビデ。で、皆さんね、作詞作曲に疲れないでください。もうダビデはあんだけ戦いをして、そしてあんだけ困難を受けて、そしてあんだけ素晴らしい歌を作った。詩編はね、あれ文学じゃないんですね。あれ作詞作曲なん。具体的にね。で、その時に皆さんね、賛美っていうのは特別な事柄であるってことがわかります。で、モーセも作ってるんでしょ、歌。作ってるんですね。で、有名なところでは、ジョン・ウィバーが作ってるでしょ。ね、ジョン・インバーの歌知ってます？ジョン・インバーは昔の人じゃなくて最近の人だけど、ね、なんだっけ、精霊とあれだ、なんだっけ、歌える人いる？ジョン・インバー有名な、知らないのみんな。だったらダメだな。だって音楽やってんでしょ、路上ライブやってて知らなかったら素人。聖霊と愛があなたに集うとき、心も魂も満たされ、タタタタンタンタンタタンタン、ね、そうだよね。あれジョン・インバーだもんね。それはジャック・ヘイホーだね、マジェスティーね、あの有名なやつ、あれジャック・ヘイホーですよ皆さん具体的にね、まあ、最近の素晴らしい歌でもそうですけど、この賛美の働きっていうのはね、重要な役割を果たします。そしてね、これから今までね、素晴らしい賛美が起こってきましたけど、これからもっと素晴らしいことが起こってくるんですね。で、皆さんね、いろんな方々を通してそれが起こることを皆さん望んでいただくとともにね、自分を通して神様が成してくださることに期待してください。神様はね、最高の人生を皆さんに与えてるんですね。まあまあの人生じゃない、適当な人生じゃないと、最高の人生です。で、皆さんね、願ってください。皆さん願ってくださいね。願うものを通して栄光が表されている。だって私ね、ちゃんと願ったもん、100回以上アメリカ行けるように。もう最近疲れてきたんだけどいや、変な祈りしちゃったかなと思ってですね、 これ呪縛に縛られて、あと200回とか300回とか。まあでもね、楽しいですよ。嬉しいですね。望んだんです、皆さん。望んだんです、そういうふうに。考えたんですね、皆さんね。で、皆さんね、主はね、素晴らしいことをなしてくださいます。それでこのキャンプはね、その大きなポイントの一つのキャンプですね。ですからね、示されていると思っている人いるでしょ。で、あ、今、聖霊様に言われた、示されてるのに来ない人いる。示されてるんだけど、主の示しをね、ストップしちゃう人がいますね。で、皆さん、ダメです、そんなの。特別な祝福を失います。もちろん、天に行ったら素晴らしい祝福を受けますが、神様はね、今からいろんな祝福と宮座をなそうとしてるんですね。それで皆さんをね、豊かに祝福しようとしてますし、皆さんを通してその祝福を表そうとしてるっていうことをね、覚えておいてください。それで、1分動画。はい。なかなか説教に行かないんですけど。
皆さんこんにちは。今日のテーマは天国と地獄です。旧約時代、人が死ぬとその霊は黄泉に行きました。この黄泉は新約聖書ではハデスと呼ばれ、地獄と訳されていますが、旧約時代は地獄とは限らず死んだ人々が行くところを指します。黄泉は天国的な場所であるアブラハムの懐と地獄的な場所であるハデス、そして大きな淵の3つの部分で構成されています。大きな淵があるので、アブラハムの懐とハデスは行き来できません。一度行ったら終わりです。地獄的な場所であるハデスは、神を信じないで死んだ人々が行く場所として千年王国の終わりまで存在し、最後の審判の後に本当の地獄である火の池、すなわちゲヘナへ投げ込まれます。このハデスとゲヘナは、刑が決まるまでの間に一時的に入る留置所と、裁判により刑が確定してから入る刑務所のような関係です。つまり、神を信じないで死んだ人々の裁きは最後の審判で行われるので、それまではハデスにいることになり、最後の審判の後にゲヘナへ投げ込まれます。さて、旧約時代、神を信じて死んだ人々は黄泉のアブラハムの懐へ行きました。しかし、イエス・キリストの十字架と復活によって贖いが完成してからは、アブラハムの懐にいた神の民は天にある新しいエルサレムに移りました。この新しいエルサレムが究極の天国です。今クリスチャンが死ぬと、アブラハムの懐ではなく新しいエルサレムに入ることになります。そして千年王国が始まると、すべてのクリスチャンが御霊の体で千年王国に入りますが、反キリストに従った者たちやその子孫で救われた人々は血肉の体なので、死んだ後霊の形で空っぽになった天国に入ると思われます。千年王国が終わり、最後の審判の後、世界は新天神地に変わり、神の国である新しいエルサレムが天から降りてきます。ヘブル人への手紙11章10節には、固い基礎の上に建てられた都とありますが、この都がまさに聖なる都、新しいエルサレムのことです。新しいエルサレムは神が設計された都で、アブラハムが待ち望み、信仰者たちが憧れていた天の故郷であり、私たちの故郷です。それではまた。
結構クリスチャンはですね、天国に行くのは分かってるんですが、じゃあ具体的に言うとどういうことかって言われると、よく分かってない方が多いんですね。まあ、一つは教会が説明しないっていうことがあるんですね。で、これは今ここで説明していた通りです。旧約時代はですね、死んだら黄泉に行ったんですね。で、この黄泉はね、ハデスとも言ってるんですね。で、やがてこのハデスは地獄と訳されるようになったんですが、まあ、当初は黄泉なのですね。そして死の世界に行きますと、アブラハムの懐ってあるんですね。これが天国的なところ、天国じゃない、的なところ。それで間、深い淵、渡れないんですね。アブラハムの懐から向こうに行けないんですね。そしてね、地獄的なところ、ハデス、これは地獄的なところであって地獄じゃないんですね。ですからこの3つに分かれるわけですね。アブラハムの懐、だからラザロと金持ちの話はもう抜けられないと、こういうふうな形になっているわけですね。そしてね、このアブラハムの懐はあるところで天国に 移行するんですね。それは十字架と復活によって完全な贖いがなされるから、ここから天国が始まるわけです。これは天のエルサレムですね。ヨハネの福音書の14章の一節で、弟子たちにね、あなた方の住むところを備えに行くって書いたんですね。それは何を言ってるのかというと、この時点では彼らの住むところはないって言ってる。アブラハムの懐は違うって言ってる。建設中なところですよって。これは何かって、天のエルサレム、これがね、天国です。究極の天国ということになります。そしてね、天のエルサレムは続くんですが、再臨の時にですね、キリストともに我々は降りてきて千年王国となるわけですね。キリストを王とした千年の平和な時代、ここに私たちは共に住むことになります。で、この時に、まあ、ハデスは継続してるんですが、地獄が生まれます。で、ここに二人だけ、反キリストと偽キリストが落とされるんですね。そして、サタンは底知れぬところに閉じ込められるって書いてあります。だからもしかしたら深い淵のことを言ってるのかもしれません。天国とね、ハデスの間の深い淵。そして千年が終わると、サタンが解き放たれて神の裁きが起こり、そしてサタンは地獄に落とされます。ゲヘナね。そうするとここで三人になるわけです、サタンはね。それとともにですね、ここで最後の審判が行われます。で、最後の審判が行われた結果どうなるかって言いますと、ハデスじゃないよね。ハデスはハデスで、地獄はこの辺から、ハデスにいた人たちがみんな地獄に落ちていく。そしてハデス自体も地獄に落ちる書いてありますね。で、地獄になってくると。そしてこの天のエルサレムは、天国はですね、エルサレムのところに降りてきて永遠に私たちが神と共にいるようになると、こういうようなことを言っております。そしてね、私たちのふるさとであり永遠の世界は天のエルサレムと、こういうことですね。それでですね、メッセージの方に入っていきたいと思うんですね。神の言葉がその通りになる時まで主の言葉は彼を試した、こう書いてあるんですね。で、これはヨセフのことです。そしてね、ヨセフの何を言ってるのかっていうと、偉くなるって示されたんですよね。で、ヨセフはその示しを、神の示しを受け取って言ったんです。だから彼の言葉じゃなくて神の言葉なんです、ここでね、言ってるのはね。そしたらね、試されたって書いてあるんです。偉くなるどころか奴隷になっちゃった、偉くなるどころか囚人になっちゃった、逆の運命をたどったってことを言ってるわけですね。で、これは一つのパターンなんですね。それは何のパターンなのかというとね、信仰の歩みをする人たちは騙されます。いいですか。だから今騙されている人いると思います。信仰の歩みをしない人は騙されない。だから全然今試されてない人もいると思います。いいですか。苦しみがあるとかないとかじゃないですよ、ね。そしてね、試される人たちは何かっていうとね、本当にこのことが起こるんだろうか、本当にこれでいいんだろうかって試される。しかしね、もし神様が本当に言ってるならば、これは皆さんね、必ずそうなります。そしてね、もし本当に神様が言ってるなら、この神の言葉に立っているときに皆さんね、栄光を見るのです。ロシア系ユダヤ人の予言がありましたよね。あなた方が従うならロシア系ユダヤ人の伝道を開くって25年でもね、本当に言ってましたよね。だってロシア系ユダヤ人の伝道が開かれていきましたもん、具体的にね。それでね、デンバーに行ったときにちょっと面白いことがあったんですね。神立さんがね、説教してたんですね。説教してた時にこう言ったんですね。私の魚の目の癒しのことを言ったんですね。で、魚の目の癒しのことを言われた瞬間に、私ね、はっと分かったんですね。私の魚の目が癒されたって、ね。まあ、これはどういうことなのかって言いますと、 ある時ですね、10年ぐらい前に魚の目ができたんですね。そしてね、新聞を読んだ、たまたますぐその時にね。そしたらちょっと大きな魚の目でね、この手の魚の目は治らないって書いてあった。治る唯一の方はえぐり出す手術をすると、ね、ちょっと 2,3 日かかると書いてあったんですね。でそれを見てね、あ無理だなと思った、時間がないと。だちょっと痛いぐらいだから我慢してよと思ってね、そのでっかい魚の目持ち持ちながらね歩いて我慢してた。そしたらね、ある時精霊様が私に言ったんですね、あなたはね魚の目が治るように祈ってませんねって。で私ね、治らないって思いがインプットされてて、無意識にねもう祈っても無駄だと思ってたんですね。でそれでねすぐね悔い改めてね、この魚の目を治してくださいって祈ったんです。治っちゃった。でね、これは自分の体のことでしょ。祈ってね脳障害に癒されるとかいろんなのを見ていきましたよね。しかし自分の体にある絶対動かないものがなくなったとなるとね、これはねちっちゃな癒しだけど私の信仰にとっては、ね、非常に大きかったんですね。まさに主は生きて働いており、技をなしてくださると。で、ね、主を崇めたんですね。感謝します。そして神立さんがねそのことを言われた。ところが私が癒されたっていうのは違うことを意味してるんですね。でそれから数年経って、私がね魚の目の体質なんですね、また魚の目できちゃった。それで今度は対応は違うんですね。祈っていくわけですね。祈って癒されたから癒さない、で祈っていくんですね、癒されない、祈っていくんですね、癒されない、祈っていくんですね、癒されない。そしてね、何年も経ってきた。でもね、祈っていくんですね、癒されない、祈っていくんですね、癒されない。そしたらね、最近ね誘惑を受けちゃった。何かって、あこれはね祈っても無駄じゃないか、祈りは答えられないんじゃないか、そういう誘惑が来たんです。思いね、ただね主の助けが来たんですね。で主はこう言わせたんですね、ね、求めなさい、そうすれば与えられますでしょ。私は祈ってる、だから神様は聞いてくださった、だから私に最善のことが起こります。今はそれがねはっきり見えていませんが、はっきりと神様の素晴らしい技が起こります。それを見たら驚くでしょう、ね、これは嘘言ってるんじゃないんです。自分を励ましてるんでもないんですね。聖書の言葉通り言ってるんです。それからね 2,3 週間だったんですね。そしてね、神立さんの集会に出てるとき、私の魚の目が癒されたって話を触れたんですね。その瞬間にね、あの上魚の目が癒されたって聖霊様に言われた。それで私確かめたくて靴下の上からこう触ってみたんですね。そしたらね、分かんない、やばい、靴下が厚すぎて分かんない。それでね、要するに脱ぎにかかったんですね。しかしね、これはまずいなと思ったんです。だって神立さんが説教しながら私を睨んでる。そして横に 4,5 人の人たちがいてね、私がこうやって足出したら何やってんのかしらってことになっちゃうでしょ。だからね、私はねもう見たくてしょうがない、見たくてしょうがないんだけど、やめて部屋に帰って見たんですよね。そしたら見事に癒されてました。感謝したいと、こういうふうに思います。私試されたんですね。祈ってもダメだ、何年も祈ってきましたもんね。でもね、その時に主に従ったんですよね。祈りが聞かれている、そして最善が表されている、で私はそれを見るでしょう、信仰の対応を取ったんですね。癒されただ、だから一方はすぐ癒されたんだ、一方は何年かかっても癒されないのが、この信仰の対応を通して癒されたんですね。ちょっと学ばせようとしていたんでしょうね。で皆さんね、もしそれが主の御心ならば退いてはなりません。もうはっきりと御心のことがしっかりと表されていくわけですね。具体的にですよね。それとともにですね、 私が、大学を卒業して伝道者になる時ですね、示されたんですね、伝道者になるようにね。それで、それをね、うちの母親に言ったんですね、親に言ったんですね。それで言ってくるわけですよね。いや、うちの父親の会社を継ぎなさいって。父親は会社の社長だった、ちっちゃい会社ね。で、私はね、当然断ったわけですよね。私はもう伝道者になるように道を変えてるからって。そしたらね、感動するって言ってきた。家出てけって言ってきたんですね。で、それで私はね、じゃあ出てってやろうと、ということで卒業とともに私は出ていくことになったんで、私はキャンパスクルセイドのスタッフになることになってたんで、そしたら私病気になっちゃったね。ね、神様に従うって言って病気になっちゃったでしょ。証しにも何にもなりゃしない。で、神様どこにいるんだって感じになっちゃってですね、死ぬかもしれないみたいな感じになってきたでしょ。主に従ってんのに困難の中に入っちゃったわけですよ。それで結局ね、キャンパスクルセイドは病気で入れなくなって療養生活になった。そしたらですね、うちの母親ね、言葉が強いね。もう1日2時間、ね、痛いところばっかり疲れるガーッとね、頭きましたけど、ラジオ相談に電話した。うちの息子が宗教狂いになってきてどうしたらいいでしょうかって相談したとかなんか言ってね。そしたらその人が、ほっときなさい、頭が冷えるからとかなんか言ったらしいですけど、いまだに冷えてないで、そういう状況になったんですね。従ったのに栄光が現れない、困難になってきた。具体的にね。ところがね、従ったでしょ、ね、聞くと、まあ、ともかくこれが死の道だから進みなさいだから進んでったんですね。神様の技が起こり始めた。一つは何かというとね、絶対救われないと思ったうちの母親が、なんか悪口言われ、私が言われてる間なんか笑ったんです、私がね。それで救われちゃった。で、うちの神棚とかなんかは全て撤去、洗礼を受けましたしね。で、うちの父はちょっと前に救われていたわけですね。で、病気が、そしたらね、どういうことになったのかっていうとね、伝道者になることを認めてなかったんですが、死ぬと思ったらしいですね。だから病気だったから、だから死ぬなら好きにさせてあげようということで、私ね、伝道者が OK になっちゃった。 OK になったら治っちゃった。そしてね、私がね、進学校に行くときにはうちの全面バックのもとに進学校に行くっていう思わぬ方向になってきたんですね。そしてね、伝道者としての道が一気に開かれてきたでしょ。そしてね、面白いことは何かっていうとね、紛争のもとはうちの父親の会社を継がないなんですね。そしたらうちの父親がね、年取ってきて、で、会社を閉じるっていうことになったんですね。そして閉じるっていうことになったときにちょっと示されたんですね。この会社を用いなさい。それでね、私ね、父親に言ったんで、会社ちょうだいって。だ、会社くれるって言ってね、会社もらったんで、ね、それが今の一つの石になって、一つの石じゃないかな、一つの石でしょね。なんかみんな違うって言ってるような感じがするんだけど。で、その時にね、こう見るんですよ。何かっていうとね、主に従ったことによって全てが益となった。主に従ったことによってまさに起こるはずのないことが起こってきた。宮座でですよね。で、この時に皆さんね、揺るがしが起こるんです。揺るがしが起こるんです。で、どうぞ皆さんね、主の言葉に立つ時、主に従う時に揺るがしが起こる。しかしね、それを超えていく時に主の技が起こりますよね。特にシャダク、メシャク、アパネデネロがなんてすごいでしょ。何がすごいのかっていうと、皆さんね、主の技ですよね。ネブカデネザルの像を拝みなさいって言って拝まないわけでしょ。そしてネブカデネザルの前に出されてね、火の中に投げ込まれようとした時言うわけですよね。私は偶像を拝みませんってね。で、神様は助けてくださるでしょう。しかし、たとえそうでなくても私は、拝みませんって言ってね、火の中に投げ込まれるわけですね、従ったら。 そしたらね、もう終わりだと思うわけですね。なぜなら助かるっていうのはね、火の中に投げ込まれる前の話であって、投げ込まれちゃったらもう終わりだと。ところがね、その時に技が起こったんです。火が燃えついてない第四のものが見える、キリストでしょうね、具体的に。そしてネブカデネザルがひれ伏しちゃって、お前たちは神の民であるって言ってね、神を信じるようになったんですね。でこの時に面白いことが起こったなと思うんですね。従った時に大変なことが起こったんだけど、そしてそれでも従っている時に思わぬ神の技と栄光が表されてきたと。で皆さんの歩みの中でね、試しを受けている方々の中で、従っている時に、それ従い尽くすことによってね、神様の素晴らしい技とね、そしてね、ある方々はね、思わぬ神の栄光、こんなことが起こるのかというような神の栄光が現れてくると。どうぞ皆さんね、サタンは試しますが、しかし神の言葉は真実なので、その神様の言葉にね、従っていただきたいと、こういうふうに思います。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご横と御座を出してください。かつて示された神の言葉があって、それが消えかかっている方がいらっしゃいます。これを握り直して、さらにしっかりと歩むことを通して主の栄光を見ます。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご横と御座を出してください。許されていることに失望している方がいらっしゃいません。感謝をして従ってください。すべては益となります。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご栄光と御座を表してください。与えられた言葉は重要な言葉なんですが、ちょっとそう思ってない方がいらっしゃいます。これをしっかりと握るように主は語っています。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時、これを持ちたいと思います。それではおのおので癒しのためをお祈りください。天の様、お人よ人のカード精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエスキリストの宮やってめず、病の霊を今すぐお人よ人のカード精神ください。イエスキリストの宮やってめず、病を今すぐお人よ人のカード精神ください。イエスキリストの宮やってお人よ人のカード精神めず、癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ。頭痛の方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。軽い不眠の方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。心臓の動悸が起こる方が癒されました。イエスキリストの宮によってお一人一人の門精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。はい、3秒お願いします。